This Internet Radio Station. 藤川マリオの暴走注意報。2月ももうすぐ中旬ですね、2020年も1ヶ月半が終わろうとしています。なんか2020年あっという間に終わるんじゃないかなっていう感じもするんですけれども、今週土曜日で32歳になりますということで、どうもギリギリ31歳の藤川マリオです。誕生日が近づくとなんかそわそわするっていうのは毎年のことなんだけど、なんかそんな31歳最後の配信の今日は2月の11日建国記念の日ですね。珍しく祝日なんですけれども、52回目を迎えた暴走注意報なんだけど、まあ、さっき言ったようにもうすぐ32になります。はい。でなんかね、最近ここ数年なんですけど、なんか誕生日が来る前から次の年齢をね言い出すっていうことがね起こってるっていう、自分の中で、なんか昔にはなかったことなんですけど、なんか12月ぐらいからなんか年聞かれると、あ、32になりますみたいなね言ってたなっていうね、なんだろうね、自分の年齢をね言う練習でもしようかなっていう感じなんですけど、まあ31年間頑張って生きてきたので、32年目もちょっと頑張って生きていきたいなと思います。といったところで、第52回藤川マリオの暴走注意報プレイボール。この番組はアイミックスファクトリーほか各社のサポートにより配信してまいります。
清水のライブいい感じ、月1回インターネットラジオで放送しています。皆さんの思いを応援メッセージで答えたいと思います。それでは皆さん、よそろ
マリオの暴走注意報。個人的最近の野球事情。個人的な野球事情を語るコーナーです。1月24日選抜出場校が発表されました。すいません、発表されましたね。前回ですね、1月22言ってたんですけど、はい、間違えてました。はい、誤報でした。申し訳ございません。はい、まあ、1月24日に、ね、選抜出場校が発表されたわけなんですけど、今年もですね発表の中継見ておりました。まあ、いろいろ作業をしながらだったので、まあ、今年もちゃんと説明は聞けてないんだけど、まあ、その発表の中で井上彰さんが時々発表してるのを見て、なんかすごいテンションが上がったなっていうね。でおそらくちゃんと見てないんですけど、多分その井上彰さんは松山商業と三沢高校が決勝史上初の引き分け再試合をした時の松山商業のエースで、2年前の100回の夏の選手権のレジェンド始球式で太田浩二さんと一緒に投げた人じゃないかなと思います、ね、松山商業も愛媛 のレジェンドですね、はい、でその井上彰さんがいたよっていうことでちょっとテンションが上がったっていうだけなんですけど、ではですね早速、私の注目の高校選手なんかを挙げていこうかなと思います。まずやっぱりこれですね、明石商業、北くん来たですよ。本当、ね、何回言うてんねんっていうぐらいね、北くんが2年生の春ぐらいからもう北くん来たをね連呼してる感じなんですけど、まあ1年生の夏から結構注目して見てた子なんですが、もういよいよ3年生でキャプテンですよ。4期連続なんでね、多分そうですよね。なので5期連続目指してほしいですし、まあ個人的には去年、春夏と明石商業応援して行ってるので、今年もねまた3期4期連続見に行きたいなっていう風には思ってますね。で明石商業といえばね、中森くんもいますしね、ほんと楽しみですね。そしてまあ去年見に行ったっていうと明豊高校も見に行ってるんですけど、まあ、明豊高校はそうですね、若杉投手であったりだとか、まあ、アメトークのカメトーくんだったりだとかね、勝手に言ってますね。あね、なんかで選抜だと南光節さんが歌っている効果が聞けるよという特典付きみたいな感じですね。で、まあ、明石商業明豊とね、明るい明るいときて、もう一個明るい高校、明徳義塾、はい、もう地元ですね。まあそうですね、明徳義塾が出ると本当に嬉しいんですけど、やっぱ馬淵監督大好きですし、で、まあ、明徳義塾には今年白木くんと郷田くんというね、四国中央市、我らが四国中央市出身の子がいて、で、まあ 白木くんの方は川の江出身で、郷田くんは私と同じ中学校の出身ということで、こちらもすごい楽しみにしてますよ。去年の夏ね、郷田くん一応ベンチというか、まあ背番号6で入ってたんですけど、なかなか出場機会がなくて、でも今回はねちゃんとレギュラーで多分出ると思いますので楽しみですね。あとは天理の瀬くんですね、神宮大会で活躍しておりました。そして、中継を、その発表の中継を見てた時に気になった選手が創成館の藤川くん、はい、もう名字が同じというだけで応援したくなりますね。で、創成館は校長先生が結構ね面白いっていうことで有名なので、校長先生ともども藤川くんにも注目していきたいなと思います。で、意外とですね、こう出場校を見ていくと、今年の出場校って90回の選抜と結構似とるなっていう感じがしてね、まあ、ダブル智弁、智弁和歌山、智弁学園だったりだとか、石川から星稜高校と日本航空石川が出てたりだとか、あと大阪桐蔭も東海大相模も出るし、創成館も出るしっていうことで、なんか90回の選抜と、まあ、顔ぶれがちょっと似てるなっていう印象ですね。じゃああと1校だけちょっと紹介しようかな、県立岐阜商業出ます。はい、で、県議賞は監督が梶下匠監督なんですけど、以前中学館ね監督されててね、なんか4期連続ベスト4とかの監督なんですけど、まあ、県議賞のユニフォームが中学館化されててね、高校野球界がざわついたっていう、まあ、こともありましたけれども、めっちゃそっくりなんですよ。もうほぼほぼ中学館のユニフォームみたいな感じなんですけどね。で、まあ、県議賞というと私個人的にはすごい応援が好きで、変わってなければ4回の攻撃中にゴールドフィンガーを延々と流し続けると思うんですよ。まあ、それがすごいかっこいいので、ぜひ注目してほしいなっていうところですかね。ということで、まあ、今年の選抜からまた球数制限が導入されたりだとか、注目される大会になると思います。はい、今回はちゃんと調べてきました。はい、組み合わせ抽選3月13日で、第92回選抜高校野球大会は3月19日に開幕します。楽しみですね。以上、個人的最近の野球事情のコーナーでした。
iMix インターネットラディオステーション、番組パーソナリティ募集のお知らせ。
iMix インターネットラディオステーションでは新スタジオオープンに伴い新規パーソナリティを大募集中。本番の緊張感が成長の鍵。お問い合わせは 03-5995-7223。
iMix インターネットラディオステーション。
マリオの暴走注意報、気ままに風任せ。思ったことを適当に喋るコーナーです。最近ちょっとこの話が多くなってね、聞き飽きたかっていう感じの人もいるかもしれないんですけれども、2月の7日金曜日、東京駅で毎週金曜日に青空市場というイベントが行われてるんですけれども、まあ、そこで、ありがたいことに水引き細工をですね出展させていただきました。まあ、水引き細工を出展するって言うてるのに、なぜか CD やらタオルやら置いてね、そのずうずうしさもあったんですけど、最初にそれ突っ込まれて、あ、ダメなら撤収しますんでって言ったんですけど、あ、いいよいいよってね、めっちゃ優しかった。はい、で、まあ、水引きを、ね、出展してきたんですけど、まあ、自分が作ったものよりもなんかその場で制作しますっていうのやったんですよ。ストラップ制作その場でやりますって。こっちの方がね結構好評いただいて、まあ、後半ほとんど制作しかしてないような気もするんですけど、まあ、そのあたりのことはちょっとアメブロの方に書いてますので、よかったらご覧ください。で、なんかそのね出展を経験、まあ、以前去年の11月にキューティーロケットマーケッツの方でも出展させていただいたんですけど、その時はどっちかっていうとイベントのお手伝いの方がメインだったんで、まあ、お店の方にはいなかったんですね、全く。なのでちょっとねそこではあんまり感じなかったんですけど、今回ちょっとね実際にお店に立ってみてみたいな感じでやらせていただいて、なんかねこの表現がねあんまりしっくりは来てないんですけど、なんか生きとるなみたいな、働きよるな、人間してるなみたいなことをねすごい感じたんですよ。よくわかんないですね。で、何かっていうと、まあ、自分で仕入れて自分で作って自分で売るっていう、なんか労働してるみたいな、なんかそんな感じですよね。で、私まあフリーターなので、まあ、バイトとかもいろいろやってきたんですけど、まあそうですね、販売系のバイトはねあんまり得意じゃないんであんまやってないんですけど、まあバイトとかだとね、まあその働いた時間がお金に変わるっていう、 まあ、お金を稼ぐっていうことなんですけど、なのでお店で仕入れたものを、まあ、店頭に立って売るっていうね。で、時給とかだと、まあ、時間でお金が入る。なので、あの、売れても売れなくても、あの、時給分は発生するよっていうことなんです。まあ、そういう仕組みじゃないですか。でも私が今回やったのって、売れなかったらもう赤字、売れたら収入になるっていう、ものすごいシンプルな感じだったんですよね。で、まあ、あの、今まで実感はしてこなかったんですけど、なんかシンガーソングライターもまあそんな感じなんじゃないかなっていうことを思ったりとかして、なんかね、なんかそういう経験をして、あ、これが人間なのかなみたいなね、なんかよくわからない感情、なんかそんな気持ちになったよっていうことなんですけど、実は私、まあ、今年社会人10年目なんですよ。はい、2010年に大学卒業して、ね、10周年なんですけど、まあ、初めて気づいた、まあ、労働というものの楽しさじゃないですけど、まあ、今まで時間をお金に変えるっていう以外のことをしたことがなかったので、なんかそれ以外のことができるっていうのはすごい貴重な機会だったなっていうことをね、すごい思ったんですよね。で、青空市場はさっきも言ったんですけど、毎週金曜日の東京駅の、行幸通りっていうんですかね、あの、行く幸せって書いたところの、で毎週金曜日行われています。はい、あの、果物とかね、野菜とか結構、あの、いろんなものを売ってるパン屋さんとかもね、あったりとかしてね、結構、あの、にぎわってますね。はい、で、まあ、あの、そんなに頻繁にではないと思うんですけど、まあ、時々なんか出させていただけそうな感じなので、まあ、ぜひね、お近くに来たら遊びに来てみてください。で、私多分出店しなくても勝手にフラフラしてると思いますんで、皆さんもね、金曜日、東京駅ぜひお越しくださいませ。以上、気ままに風任せのコーナーでした。
いらっしゃいませ。まんまる屋で食を心から楽しんでください。技と真心が織りなす多国籍な創作料理、旬な魚と楽しいお酒で飲んでみませんか。まんまる屋は江古田駅北口より歩いてすぐ。皆様のお越しをお待ちしております。
マリオの暴走注意報。はい、ということで52回目の暴走注意報もエンディングのお時間です。まず告知ですね。全部あゆの方さんなんですけれども、4月25日に、そうですね、マー君スナモさんの2人がやってるフットラジオっていう YouTube でやってる、足ラジオって書くんですけど、そのイベントが4月25日にあります。はい、そちらの方に出させていただきます。で、まだ詳細決まってないので、詳細が決まりましたらまた、いろんなところで発表していこうかなと思います。そして、7月14日の火曜日、あゆの方さんでプチワンマンライブやります。はい、あの、高校野球シーズンなのに高校野球の話やらないよみたいなプチワンマンを、1時間程度やらせていただきます。そして、もう一つ、あの、5月の10日の日曜日、野球好きカラオケ交流会名球会ボリューム4、こちらもあゆの方さんですね。はい、ぜひぜひよかったら、チェックしてみてください。イベントなどその他の出演情報はツイッターや藤川マリオ .com のサイトなどなど各 SNS でお知らせしていきます。藤川マリオで検索していただければ何かしら出てくると思いますので、検索してみてください。そしてこちらのラジオのメールアドレスです。 radio@imix-ekoda.com、radio@imix-ekoda.com です。感想、質問、リクエスト、指摘なんでも OK です。メールお待ちしております。さて、次回の暴走注意報は3月16日の第3月曜日ですね。久しぶりに月曜日なんですけど、お楽しみに。まあ、次回は32歳になってます。しつこいぐらい言ってますけど32になってますね、次回はね。で、選抜直前ということで、もう多分ね、すごい浮かれてると思います。はい、ということで、まあ、ありがとう31歳、こんにちは32歳って言えるように、無事に誕生日を迎えたいなと思います。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。この番組はアイミックスファクトリー他各社のサポートにより配信いたしました。
This is Internet Radio Station.